オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
2018年1年お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
乾杯。飲んだ後皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今回も始めました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメヒスです。
サブパーソナリティのケイです。ふ
ー、もうね、だいぶ酔っ払ってますね
そうですね、だいぶ飲みましたね。
ですね、皆さん2018年も、
はい、
もうすぐ終わるということで。
そうですね、
2019年、
まあ2018年中に上げれるかどうかはまあ微妙なところですけれども、
まあ上げないとちょっと悲しいことになるんですけど。
悲しいですね、はい、まあ頑張って上げますよ、はい、
まあ19年をねよろしくお願いしますということで、はい、まあそれはまた19年との話なんですけど。そうですね、ですね、18年、
うん、
もう終わるということで、
うん、
まあで毎回例年のごとく、
はい、
ね、毎年恒例となった忘年会。
そうですね、まあやっぱりもうほら苦しいことばかりじゃないですか、うん、俺ら人生ね、まあ、
生きてたら苦しいことも多いよ、ね、
うん、苦しいことばかりなんで、もうあのこの時ぐらい忘れようと、
そう
忘年会しようというね、
そうそうそうそう、
でついでにラジオ撮ろうというね、感じで、
あ、ついでかなラジオは、まあ、でね、まあね、まあこう毎年ね恒例となりましたよ、
はい、
オタラジオの忘年会。
忘年会、
そう、まあ、今年もね、まあこのケーズスタジオで、
はい、ケーズホームスタジオで
ケーズホームスタジオで、
はい、
あのナビをつつきながら、
はい、
酒を飲みながら、
うん、
アイドルマスターシンデレラガールズキフスライブ、セレンディピティパレード、
はい、
埼玉スーパーアリーナを見ながらあデイワンを見ながら、
お送りね、まあ、あのでいったとりあえず前半だけ見て、さすがにこのままでは、ラジオが始まらないっていうので、まあ、ちょっと
そうディスクは見たところで、
はい、
中断して
ラジオ撮ってるわけですけど、だからもうあの正直、まあ、ラジオついでですもうラジオはマクマのとりあえずちょっとこの高まった気持ちをあの落ち着かせるためだけのツールです、
うん、まあ、ちょっと休憩時間です、
はい、
ずっとほら暗い、まあ、ほら電気消してね、
はい、
大画面モニター見て、
うん、
目が疲れるから
そうだ、ね、
ちょっとラジオしようと、
うん、やっぱ休憩じゃねえか休憩でしかないよ、
これずっと手に金ブレ持ってるから、ね、ずっと持ってるから、
ね、そうラジオ収録中も常に持ってるからね、
はい、金ブレをね、うんうん、まあまあまあ、まあ、それはまあそれとしてですね、はい、まあ、
まあでもやっぱいいよねライブはね。
そうライブはいい、素晴らしい。
もうあの俺がライブビューイングで見たのがサードかな、
多分サード
とかな、うん、うん、ぐらいの時なんかはほらやっぱりデレステ出始めた頃やったから、
はいはい、
まあ、あのデレステの、あのキャラクターと一緒に前と後ろで映るみたいなね、そ
う、あの真後ろにずっとキャラクターを映すようなギミックだった、
うん、ね、そういう感じなのが、まあ、今回のフィフスとかになってくると、あのいないメンバーを補うためだけにこう使っていくっていうね、
まあ、フォースがやっぱ一番やばかったなって気はするけど、
使い方として、
あの、うん、お金の使い方がね、
あ、はいはいはい、
全部 SSR 衣装にしたり全員が、うん、なんか、まあ、フィフスは別のお金の使い方っていうか、
そうだね、
ツアーだから、
まあ、うん、
もう毎ツアーにお金かけてみたいなもんだから
そうだね
そう、まあ、それをね追う側もしんどい、
うん、まあまあでもね、いろいろと、まあ、まあメンツもね、まあ、まず会場が SSA っていうだけでもだいぶもうお金をかけてるんですけどね、
まあ、これがフィフスだからいいですよ、うん、フィフスだから、シックスはだって、
はいはいはい、
ドームですよ、
ドームですからね、
名古屋ドームとメッツライフドームですよ、うん、ああ
ねえ、もうみんなの課金でドームが埋まると、
まあ、ね、もうねやっぱり、まあ、バンダイナムコ様と、
うん、
サイゲームス様が
もういやでもやっぱりあれはもうセンスかなっていう感じはね、するかなと、もうあれだけこうお金を落とさせるコンテンツを作る、もうお金を落として、だからもう劇場のライブの、まあ、言うたらほらあのトロッコ曲とかやと後ろの会場のファンの顔が見えるわけじゃないですか、
そうね、
もう、まあ、我らはもうそうなんですけど、うん、あの笑顔が出るっていうことは、うん、いいコンテンツなんですよ、
お、うん、いいですよ、
あれだけのいいコンテンツを埋めるっていう、やっぱりそのコンテンツホルダーね、バンダイナムコ様、サイゲームさんはもう素晴らしいと、
あとね、日本コロンビア様、
そうだね、
ね、うん、あとアニプレックス様ですね、うん、そこら辺にはもう頭が上がらないと
、ねね、もう東京方面向けてね足を向けて寝られないっていうぐらいね まあそんな感じではありますけれども、はい、まあいいライブですよ。まあまた、うん、ねえ、行きライブ1回はシンデレラ行きたいは行きたいけどね、もうなんか
倍率が高いよシンデレラは、すごい、
うん、もうここまででかくなっちゃうと。でももう個人的にはもうナッピーとか、うん、あの別にあのメインが出る日じゃなくていいから
まあメインじゃなくても多分じゃそのいわゆるメインっていうのはね、まあ、いわゆる主要メンバー、うん、まあ、ニュージェネだったり、
まあ、うん、あのアニメ第1期でメインになったようなメンバーたちは、まあ、まあ、もう出る日はもういっぱいですよ。
リーダー格ですよ、その大勢いる中の、まあ、リーダー格、
はい、
ね、松崎玲さんだったりね、うん、高森夏美さんだったり、うん、まあ、そこら辺がね、まあ全員集合したらそれはすごい倍率になりますけど、
うん、だってもうハッシーだけであのもうホール埋めれるんだから、うん、そんなんがいっぱい集っちゃったらもうそれは倍率高くなるよ。
そう
ライブビューイングですら取れないよ。
そう、まあまあまあね、まあまあでもね、シンデレラっていう今月だけでもう倍率だから、
うん、まあね、もうだいぶ上がってはきてますけれども、
まあそれも含めてですけども、まあね、セブン、
うん、
ね、どうなるか分かんないですけど、はい、ドームまで行っちゃったから。
そうだね、
うん、ツアーやってドームまで行っちゃったから、うん、もう次はもう何も想像できないけど、
いやー、もうドームのツアード
ームツアーはやばいでしょ。
5大ドームツアー東京、札幌、大阪、京セラ、福岡、名古屋やから、な、何だ、名古屋、
名古屋、名古屋、
うん、ここドーム？
そこまで行ったらもう涙だね。その発表だけの涙だね。うん、もうよく僕なんては 1年目からやってますから、ロバゲーのシンデレラガールズも、ね、かあこんなゲーム誰が金つぎ込むんだよってどっかやってましたから、本当。
そうですね。はい。まあまあかなと思いますけれども。まあ経的にはね、まあ温泉娘におやつなんで、あ、温泉娘にあの伸ばせてるんで、
あ、そうそう、
はい、
ずっと使ってるもんね、
はい、もうね、まあ頑張ってほしいところなんですけれども、まあなかなかね、温泉娘ももうちょっとかなっていう感じはありますけど、まあまあその辺は、さらに酒が進まないとね、喋れないぐらいかなという感じが、はい、
もうちょっとグビグビかないとね、
もうちょっとね、はい、はい、かなかな。メイさん最近は何してんの？
最近はね、
うん、
iPad Pro をずっと欲しいって
言ってましたね。
新しい新型出たけど、はい、この前言ったら買えなくて、
買えませんでした。
その話をしてたら、はい、某友人がですね、
はい、
いらなくなったやつあるから、
お
売るよ。
だから iPad だから新型じゃない iPad ですね。
iPad Pro 1年前 10.5 インチの方、はい、とアップルペンシル、うん、カバー、保護フィルム全部つけて、まあ、うにゃまん万円だと、
うんね、うん、して、まあ、お買い得にね。
そうで僕はあ、もう2つ返事、あ、じゃあください別にもう金ならいいんでください、
うん、だってもともと新型を買う予算でしたからね、うん、それに比べたらね、あれ
が、まあ、最近とは僕は金の使い方が荒くなってきてるんで、
そうだよね、
うん、別に、まあ、数万ぐらいだったらどうでもいいってなってるんで
そうだね、
2桁前行かなきゃったらどれも行ってやってるんで、うん、僕は今、
はい、
でそれであの買いまして、
はい、
譲り受けまして買い取りまして、
どうですか iPad Pro、
サクサク動くね。
おお、やっぱり
まあ多彩、まあ今の最新型、
うん、
だから11と 12.9 インチ、
はい、
はもっとすごい話なんだけど、まあ、ただ今のやつのグラフィック性能が2倍か4倍かで、
お
CPU 性能も 1.5 倍ぐらいでなんだけど、今の 10.5 インチですらすごい、
うん、
サクサク
サクサクなのね、まあ、やっぱプロだもんね。
そういや
高いだけあるかね。
そうアップルペンシルも一緒にねセットでもまた買い取ったんですけども、
はい、
アップルペンシルはちょっと書き心地がね、
ほう
分かんない、まだ慣れないとすごい違和感がある。
ああ、はいはいはい、
やっぱ液タブみたいなもんじゃん。
うん、そうだね。
液タブは、その、いわゆる、お絵かき専門にできるから、
うん、
その、まあ、書き心地とかも、その、いわゆる、紙の引っかかりとか残してくれてるんだよね。
はいはい、はい。
紙のような引っかかり。ツルツルじゃないんだよ、だから。
はいはい。
でも、iPad の液晶って、あの、
まあ、ガラス、ね。
そう。いわゆる、強化ガラス。
はい、
で、その、お絵かきのために Apple Pencil はあるけども、その専用じゃないじゃん。iPad は他の、多用目的だから、多用途にあるから。うん、だから、 ツルツルなんだよね。
そうだね。人間の手が触れるものが大前提だからね。
で、まあ、ここで、まあ、今考えてるのは、アンチグリアフィルム。
ああ。なんかまあ、アンチっていうのなんかね、あれね。アンチな感じがしますけれども、うん、アンチグレアフィルムね。
そう。はい、ああいうので、まあ、光沢をなくすフィルムですね。
そうね。
そう。それを、
まあ、手触り的にはサラサラになるような感じよね。
それを貼ることによって、逆に引っかかりを与える。
うん。
書きやすくなるっていうのがあって、はいはい、まあ、それ買おうかなと思ってるところね。それを買ったら、まあ、追いかけの練習。
うん。
追いかけの練習して、僕のアバターを生み出して、
お
僕も、バーチャルユーチューバー
さんに。バーチャルユーチューバーになれますが、
まあそんなことしなくても今はなれるんだけど、
ね、
カスタムキャストくんで、
はい、まあねバーチャル YouTuber ね話題になってますけれども、
うん、
はいもう K もねなんか名前は聞くけれどもなんかもう初音ミクの時と一緒もうなんかねメジャーになっちゃったらもう俺には触れられないっていう感じもう俺の世界じゃないっていう
あそうなの、
はい、
僕は結構好きですよ
ああそうなの誰が好きなの
なんていうの僕は、まあ、みんな知ってると思うんですけどバーチャル YouTuber 一番人気っていうか有名なのはキズナアイだと思うんですよ、
はい、キズナアイ
僕、ね、キズナアイがそこそこ有名になるぐらいから見てたんですよ
おー、はいはい、
バズる一歩手前ぐらいから、
はいはい、
見てて、まあ、そこからずーっとキズナアイ見てるんですけど、
うん、
あとはまあ、もちろんそれは第一前提僕がキズナアイのファンです、うん
はい、
曲も買ってます
お
この前9週連続リリースの新曲出したんですよ
へーそんな曲出してんの今
そう9週連続リリースで年末
絆愛は、うん、中の人は女
まあ一応公表はしてないですけど女です
あああれはボイスは加工して
ない
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 あそう
っていうか加工してる人は多分ほとんどいない
おお
バーチャル YouTuber は多分ほとんどいない
でもなんかおじさんなのに見た目が女の子
はいるけど、そういう人は、
だいたい、
めちゃくちゃ分かりやすい。
あ
もう、あからさまな機械音声をしている。
はいはいはい。
とか、むしろおじさんだけど、その、分かりにくい加工をしている人でも、もう発表してる、だいたいは。
はいはいはい。
あの、両生類とか、まあ、いわゆる、バビ肉って言うんだけど、
バビ肉ね、
はい。あれは、ちゃんと個性として売り出してるから、
はいはい、
別にバレても炎上することはない。最初からそうやって、
うん、まあまあ、そうそうね。
そうそうで、まあ、女性は多分、赤羽様の加工をしてる人はほとんどって方もいないと思う。
うん、そうなんだ。
うん、まあ、さすがに全員を終えるわけじゃないし、うん、もう6000人ぐらいだから。
うん、でもだから、そうなってきたらもう声優だよね。もう。
いや、声優だよねっていうか、声優の人もいる。中が、うん、もちろん、
はい、
っていうかまあもう初期の一人なんだけど、まあ、ユアっていう藤崎ユアさんがいるんだけど中の人アッカリンだからね
あそうなんだへえミカシそうなんだ
確かそうだと思う
へえ、
うん、間違ったらここはカットです
K は知られませんそうなんだねまあまあいますからね、まあ、話題になってますけれどもうんまあじゃあ、頑張って、おたらじを YouTuber 作ってください。
ひどいネタ画像になるか、しょうもない美少女キャラになるか、どっちかですね。
もう、100均で買ってきた、当分
人形もう。あれよりはマシですよ。
あれよりはマシになるから大丈夫だよ、もう。
僕の iPad Pro 君の力を見せてやりますよ。
ねえ、でも最近もう、カメラで撮影したやつがリアルタイムでキャラクターになっちゃうからね。もうすごいよ、
うん、唇のだって 2D の 3D じゃないよ 2D の絵ですら、
うん、
あの目線や唇と連動して動きますからね
ね
すごい技術の進歩はすごい、うん、それがしかも誰でも一般的な扱いレベルになってるのが本当にすごい
技術の進歩すごい
進歩すごい進歩進歩
進歩進歩
コミケコミケ
ねまあそんな感じですけれどももう出ましたよね
そう K は年末に対して何かしました？
年末に対して飲んだくれてるだ
けです。ダメ親父だ。
とりあえずもう今日含めて3日間は飲み確定だから、はい。もう
飲んで飲んで飲んで
飲んで倒れて倒れてね。まあ、ちょっと模様替えはねしようかなと思ってね今日はお買い物行ったりとかね。まあ、そうね
年末今大掃除だよ。
そうだよ。
そう。
うん。去年もだいぶ綺麗になったでしょ。
35点。
はい。
ちょっと譲渡して。
譲渡して35か。辛いな。はい。あ、あとね、前回のラジオで、はい、15分で終わったラジオなんですけど、
うん、
時に言いましたあのカード携帯、
ああはいはい、
まあかれこれ1ヶ月ぐらい使いましたよ。
そうですね、カード携帯、ね、
はい、
う
ん、使ってみましたけれども、まあ人柱ですね。
ダメでしたか。
いや、あのね、やっぱりねボルテですので、うん、音質はすごくいいです。
うん、
まあ、あの音質はねやっぱりボルテで、しかもあのドコモ同士やとあの、うん、HD トークかなんかの、 あのやつでもうすごいその場にいるかのような音声で聞こえます。もうそこはもうね、最新携帯という感じがするんですけれども、
こんなメインサイズなのに携帯だけですごいからね。
うん、そうそう、あのサイズ感、まあバッテリーはね2日か3日、何もしなかったら4日ぐらい持つかなって感じのあれなんで、まあさすがにガラケーの時みたいに1週間、まあ、そのバッテリーのね量が違うんで、あのあれじゃないですけど、まあまあでも4日ぐらい持つんで、まあで、マイクロ B なんで K の現状の使い方的にはまあ全然充電器も問題なしっていう感じなんですが、
が
ですね、やっぱり今出てきてるのはあの電話帳とかね、そういうところが、
はい、
けね、まあ昔の電話のやつとかも全部残すタイプなんで、
はいはいはい、
友人履歴のやつが番号だけはいっぱい残ってるんですよ。
なるほどね。
で合計ね700件ぐらい残ってるんですよ。
すごいねそれは
ね、もう9999件ぐらいはね登録できるんで、まあ、まだまだ友達の私は大丈夫なんですけれども、ただあの電話帳がね、あるんですけれども、連絡先が、
はいはいはいはい、
一覧がありまして、
あります、ね、
であの赤からね、
うん、
まあ、ずーっと、ね、並んでるんですけれども、あの、まあ、探すときは検索するじゃないですか、
はい、
検索するんですけれども、検索で漢字を探さないといけないですね。その人の漢字、
名
字の漢字をねやらないといけないですけども、漢字によって時々あの高本さんとかでもこう高があの高いね、高さのハイアンドローの高いの高も、普通の高もあれば、高田勇気の高もあれば、あのはしご高ってこう真ん中のところがはしごになってるやつ、
はいはいはい、ちょっと難しいやつ、ね、
ちょっと難しいやつね、あれで登録してると出ないんですよ。
なるほど ね,
ね、なんであのだからそういう時ちょっと困るじゃないですか、
うん、
なんであのあいうえおのやつで あから次家業とか作業とか行で飛べばその一覧見れるじゃないですか、
うん、なるほどね、
だそうしてほしいんですけど、その機能がないんですよ。おいおいおいおい、困ると。今連絡先探したいのに見つからねえぞと、ね、いうのでもちょっとバタバタしたりとか、あとねちょっとねやっぱりこのバッテリー的にあれがあるのかな、制限があるのか、
はいはい、
あの電話をかけるって押してから実際に呼び出し音のプルプルが鳴るまで結構の時間かかるんですよ。多分だからそのバッテリーを消費しないためにこうスリープモードになってるんですよね、通信系のやつが。
あ、
そう呼び出すのに、
なるほど、ね、
うん、若干時間がかかるっていうのがちょっとまあちょっとねっていうところはありますけれども、
まあ、
ちょっとね、あとはね、まあ、その電話帳の履歴とかがこうバグがあったりとか、まあ、その辺もねあったりとか、まあ、ちょっとあれはあるんですけれども、まあもうこの辺もあれだよ、デレマスと一緒、もう不具合があってもまだまだ未熟でも、 もう育ってる親の気持ちで、
いや
我は課金という名の毎月の通信料を払うことによって、この携帯がね、
コンテンツはその気持ちなんだけど、
いやでもアップデートあるじゃん、
まああるけど、ね、
アップデートあるから、そのアップデートで良くなることを信じてね、期待してなん頑張って京セラって、ね、頑張って京セラさんっていうね、感じの状態です。
なるほどね。
はい。まあ、でも、うん、ポケットの中にね、 まあ、足のポケットのところにいつもスマホを入れてるんですけれども、
はいはいはいはい、
やっぱりガラケーとスマホやと結構あの膨らむというか膨らみが出ちゃうんですけれども、これだとねほとんどもうあの感じないレベルのね、
まあそうだね、こんなに、うん、薄かったらね、
うん、足ポケットのところ、あのスーツの足ポケットのところってあのなんかちっちゃい入り口ってい
う、ね、あるあるある、
そこにスッとはまっちゃうんで、まあ、それぐらいなんでね結構便利かなとは思いますんで、まあ、
だからデザインっていうか考え方はいいんだけど、
う
ん、細かいところに
手を取ってないんだよね。あとはもうだからその基本電話しか使えないんだから、そこはちょっと
特化してほしい、
頑張ろうよねっていう感じがするぐらいですからね、っていう感じで、はい、
はい、
まあ緊張トークでした。
はい、
はい、グリッドマントーク、
イエーイ。
はい、というわけでね、2018年の、秋アニメ、うん、がね、ほぼほぼ終わりを迎えつつありますけれども、
はい、
まあいろんなね話題作がありつつですけれども、まあやっぱり、メフィスさん的にも熱いんじゃないかなと思うのが、
まあ、グリッドマンね、
はい、かなと思うんですけれども、メフィスはね、こうまあ原作の特撮版のグリッドマン、
そうそうそう、
まあ今ちょうどね、
電光超人グリッドマンです、
はい、の方 もう見てたってことなんですけれども、
いやなんかもうね、
原作中的にはどうでした？
いやまあすごいいいんじゃないと思う、うん、正直、
うん、
いやもうグリッドマンがやっぱしょ最初のビジュアルからどんどん違ったけど、
はい、
最終回になると、
うん、
もう原作の世界じゃん、
うん、
あもうこのデジタルワールドっていうか、
うん、
そうそうそう、で戦うし、
うん、
で見た目ももう昔のグリッドマンなんだよね。
あの最終話のやつがその昔のグリッドマンだよね。
そうそうそうそう、
これ前のやつはそのなんかロボットアニメの感じなんか、
そうなんかちょっとなんか違うグリッドマン、
うん、
だからそれ俺たちはアニメ感的なグリッドマンと思って
た、はいはいはい、
で不完全系だったね、だから物語的にはね、
うん、
で完全体グリッドマンが最終話のグリッドマン、
はいはい、
で結局まあ見るなんか見方とするならば、
うん、
アニメが、まあ、本編と繋がるとするならば、前日さんだったり、後日さんだったりするなんだけど、
うん、
まあ、最後のね、まあ、いわゆる、別れの挨拶グリッドマン、
はいはい、
あれも、ちょっと原作リスペクトだし、
そうなんだ。
そうそうそうそう。まあ、結局、大石正義の、ユニオンは、ネタバレだったんだなっていう、
はい。確かにね。
全部ネタバレだったんだなっていう。
歌詞は
全部ネタバレだったんだなっていうのは、まあ、ネタバレは複製なんだよね、
ね
結局ね、
うん。
結局、最終話でもう一回、オープニングを聞き直すと、
うん、
なるほどって、じーんってくるっていう感じの、はい。まあ、そしてまさかのラスト。
うん、
実写エンド。
誰って。
まあ、茜がね、目を覚まして終わり、
うん。
まあ、で、まあ、なんだろう。驚くけど、まあ、グリッドマンとしての終わりだったら、これ以上ないよねっていう。元はだって実写化なんだから。
そうだね。
そう。で、さ、まあ、いわゆる実写からアニメのちょっと電脳世界に、ちょっと、
うん、
まあ、派遣してただけっていう、
はいはい。
で、帰ってきたよっていう、
ね。うん。
そうね。うん。だからまあ、本当は、まあ、アニメしかできないことなんだけど、この、うん、SSSS グリッドマンは。
うん、
だから、もう一回グリッドマン実写化見たかったなっていう。
ああ、はいはい、はい。
まあ、もうでもグリッドマンのもう続編は、なんか、もう作る気はあんまないよねっていう、
あ
の、インタビューも出てるし。
あ、そうなんだ。
もうこれを続編作るとしたら、もう本当になんか、勉強して、進学して、就職して、普通の生活を送る、
うん、
あの、ユータたちが、
はい、
やっぱ普通の生活も、なかなか難しいもんだねっていうのを実感するだけの、何の申し訳ない。
ね、
な、
それではね、一本できないね、
うん。っていう、なっちゃうから、もう作る気はないよってインタビューしてたから、はいはい、
うん、
まあ、ねえ、でもまあ、僕としてはもうすごい、あ、特撮をちゃんとアニメに落とし込んでくれたなっていう。まあ。
まあだから、ある意味一つの、なんかね、まあ、方式じゃないですけれども、もうちょっとフォーマット的な感じになったんかなっていう、まあ、とても難しいフォーマットではあるけれども、本当にもうこのスタッフが、トリガーのね、スタッフが集まって、ようやくできたんじゃないかなっていう感じの、うん、だってもうこの最後のさラストバトルとかもキルラキルとかもうあれの要素とかいっぱいあるじゃん、もうなんかザ・トリガーっていう感じのね もう自己当たりやったりとか、
まあ、元からそのキラキラとかもそうだし、うん、あの特撮リスペクトな感じ そのカメラワークっていうか、うん、アングル、はいはい、ビジュアルワークですね、をとか多いし、うん、やっぱ特撮好きなんだよ、このスタッフって。ノリとかも絶対そうじゃん。
はいはい、
で、やっぱ、何その、つぶらやに、
うん、
あの、アニメ化させてくださいって言いに行ったらしいの。
うん、
で、そのスタッフがね。で、つぶらやからの答えは、グリッドマンか、アンドロメダっていうのが、
らしいね、
はい。あるの、それがね。うん、まあ、どっちも、ウルトラマンモチーフなんだけど、
うん。
うん、で、スタッフはグリッドマンを選択したっていう話なんだけど、はい、
うん、
だったらもうアンドロメダを作ってくれよって。
そうそう。ね、稲田哲さん言ってましたね。
はい。
うん、言ってましたけれども。
一応、まあ、公式にはそれは宣言しないけど、アンドロメダは、まあ、あるウルトラマンの前日だらしいっていう。
へ
ぇ、まあ話もあって。まあ、まあまあ、それとは別に、来年、2019年度、
うん、
ウルトラマンがあるんで。
あ、
アニメかね。
あ、そうなんだ。
なんて言うんだろう。漫画版のウルトラマンがあるんですよ。ローマ字で、ウルトラマンっていう、あのやつがあって、それが、アニメ化すると。
お、
物語的には、その、いわゆる巨大ヒーローのウルトラマン、皆さん、普通のなんかその巨大になった、まあ、いわゆるウルトラマンを想像すると思うんですけども、はい、まあ、そのウルトラマンは、いわゆるパラレルワールドの世界のウルトラマンで、
うん、
初代ウルトラマンの息子が、普通の人間みたいな、なんですけど、いわゆる、うん、パワードスーツを着るっていう、アイアンマンみたいなパワードスーツを着て、ウルトラマンみたいな、戦っていくっていう設定なんですよ。だから、ものすごいなんか、なんか派手なやつじゃないんですけど、まあアニメ化したら入るのかなっていう感じの。
まあそっちもね。
そう、そしたらグリッドマンがすごい面白かったから、
うん、
ただ、グリッドマンは完全オリジナル作品。
そうだね。
で、あの、ウルトラマンは、その元が漫画の作品だから、まあそこら辺、どうなのかな
って
感じのね。
うん、まあ、ね、その辺期待かなって感じですね。
そう。
うん、
まあでもグルトマンはもう本当面白かった。
うん、
も
う
あの、
いい終わり方をね。
最初のそのなんだろう、特撮をアニメに落とすっていうなんか、うん、なんだろう。
特撮ファン的にもこう不安がいっぱいあったわけでしょ、やっぱり。
それはあるよ。だって特撮でしかできないことあるし、うん、もちろんアニメしかできないこともあるんだけど、うん、それを合わせるっていうか落とし込むのがすごい難しいのは分かってるし。で、実際それで、まあ、なんだろう。うまくいった例もあるしけど、うん、うまくいかなかった例もあるのは知ってるから、ね、まあ、それでうまくいった例の方だったっていう感じ、
うん、
まあだからあれが実写映画化と一緒ですよ。
ああ、そうだね。
うん。だから、いわゆる、何まあ、僕らの好きな作品が、アニメ作品が実写になりますって言って、それは、うおーってなる人もいるし、ってなる人もいるでしょ。ね、
はい、
ちょっと一緒です。結局、まあ実写映画化って、ほとんどダメだし、
うん、
でも一部当たりは絶対あるし、
ね、
じゃあどっちになる自分の作品って言われたら怖いじゃないですか。
ね、
それと一緒。うん、
まあ、ニセ恋はあの千葉県の Y さんがおすすめしてるから大丈夫だろう。
エキストラとしてね、参加者らしいで。
話題になりましたけれども。
はい、千葉県の Y さんね。ね
まあ、ちょっと、まあ、千葉県の Y さんの上ではちょっと見に行ってもいいかなと思わんでもない、
どれが千葉県の Y さんなんだって言って。
探せ探せってね。
あとは、まあ、学校暮らしは結構面白いらしいね。
ああ、なんか話題になってますね。はい。うん、まあ、その辺もね、まあ、気になってるかなと思うんですけども。まあ、ごめんなさい、グリッドマンの話に戻しますと、K ね、グリッドマンね、まあ、本編もまあもちろん面白かったんですけども、ラジオがね、いいんですよ。立花役の宮本ゆめちゃん？
はいはいはい。
めっちゃ可愛いね。
そっちかー。
いや、というか、なんちゅうかね、ゆうた役の、名前も出てくる、名前出てこない。がね、なんかこう、ド M じゃないですけれども、こう、なんか噛み合わないコンビな感じがね、あのラジオがね、面白くてですね、特にね、聞いてない人はね、11回かな、10回か11回の、稲田哲さんがね、ゲストに来た回、これはね、必聴というかね、これを聞いたら、まあ、この番組の面白さが分かるんじゃねえかっていうね、感じの、まあ、っていう感じで。で、あと、その、宮本ゆめちゃんがね、こう、なんか、声優らしくない、幻想の中の、若者の子、女の子っていう感じの、
また変な言葉使う。
なんだろうね、もう、我々の中で思い描く、若い女の子の感性の、で、その、ゆうた役の、男の子に対して、キモいって言うっていう、そのキモいがすごくいいっていう。
お前がどういうんだだけじゃねえか。
いやでもあのキモいは必聴だよ。うん。はい。まあ、というわけね。
まあ、ラジオっていうか、あの、ボイスドラマもあるんで。
あ、そうだね。ボイスドラマもね、毎回。
各話の補完としてね、うん、あの、まあ、アフターストーリーだったり、はい、マッカーンストーリーだったり、あるんですけど、
まあ、10分ぐらいね。
そうそう、ね、聞くと、ちょっとストーリーに深まる、うん。キャラに深みが出てくるんで、まあ、そこら辺もね。
だね。まあまあ、ほぼ、見てるとは思いますけれども、見てない人は、本編見て、ドラマを見て、ごめんなさい、ドラマを聞いて、で、そっから、ラジオも聞くというね、3段階で、まあ、楽しんでもらえればなというふうに思いますけど。
ただただ、その、やっぱ特撮ファンで経営した人には結構おすすめかな、
うん。全然見れるんでしょうね、っていう感じですね。
もう。
はい。
そんなもんです。
という感じで、はい、まあ、グリッドマンは本気よかったねって。まあ、他にもね、まあ、いろんないい作品いろいろありましたけれども、
はい、
まあ、その辺はね、忘れましょう。忘年しましょう。いいよいいよ。はい。というわけでね。まあ、このまま締めましょうか。
そうですね。
はい。
じゃあ、今年も、いや、お疲れ様でしたということで。
はい、またね、新年もね、どんどん、ラジオ投稿していただければと、
そう、お便りはいつでも募集してんで、ね、
はい、聞いてるのか聞いてないか分かりませんけど。
お願いします。
はい。
はい。は
い、というわけで、まあ、このね、二人はね、この後も、
そう。
ライブを、続きを見ないと。
SSA ディスク2があるから。
ね。そちらの方、まあ、見にね、戻りたいかなというふうに思いますので。
はい。
皆さん、では、我々は、こう、ライブ中しますけれども、皆さんもね、まあ、いい。
リア充してください。
リア充して、新しいお年をお迎えください。
はい、良い1年を、
はい、今年1年、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
また来年もよろしくお願いします。
お願いします。
以上、
2018年度おたらラジオでした。
さよなら。
さよなら。